親鸞一休さんに学ぶ無心になるの本当の意味。こんにちは、ひろきです。無心になれというアドバイスはあらゆる場所で聞きますが、そう言われて無心になれるなら、あるいは自分で考えてなれるなら、みんな得になっていますよね。この方法ではなれないからこそ、無心になれという言葉が武道や宗教など、あらゆるジャンルで何千年も語られているのです。ではどうすれば私たちは無心になれるのでしょうか。無心になれなくてもいいという心境に達する。言葉遊びのようですが、無心になれなくてもいいやと思うと逆に無心になれます。というのは世の中で一番無心な人間というのは赤ん坊なのです。そして赤ん坊が何を考えているかというと何も考えていないのです。彼らの世界には人間はこうでなければいけないという理想が何もないのです。お腹減った、おしっこが出ておむつが気持ち悪い、お母さんはどこだ、ということしか考えていないのです。ある意味ただの動物なのですが、動物だからこそ無心になれるんですね。そう、赤ん坊だけでなく動物もみんな無心なのです。無心になるということは動物になるということであり、人間しか考えないようなこと、ちなみに無心になるもその一つ、を全部忘れることなんですね。でも人間は動物になっては生きていけない。とは言っても私たちには仕事やプライベートの人間関係があるので、実際には動物になることはできません。一部の天才はそれでも通じますし、凡人でも一時的にそれでやっていけることはあります。しかし、ずっと年中無休でそれをできるという人はほとんどいないのです。だから私たちはどうしたらいいのかというと、無心になれなくてもいいと考えるのが一番なんですね。これは別に今私が考えたことではなく、昔からあらゆる国の宗教や哲学、あるいは成功者の言葉で言われてきたことなのです。例えば仏教の歴史で一番有名な人の一人は、浄土真宗を開いた親鸞でしょう。五木寛之さんの小説でも人気です。しかしその親鸞が何を語っていたかというと、自分は悟りなど開けない、もう諦めたといつも言っていたんですね。そして彼は肉も食べていたし結婚もしていました。親鸞だけではなく一休さんなどもそうです。一休さんなどはとてもここでは書けないような18禁の行動の数々をわざわざ記録に残したりしています。悟りなど知ったことかという態度を地で行っていたのです。誰よりも凡人だったんですね。でもただの凡人と親鸞、一休さんは何が違うのかというと、自分が凡人だということをはっきりと自覚していたということなのです。そしてそれでもいいと強い気持ちで自分が凡人であることを認めたんですね。つまり強い凡人ということです。私たちが無心になどなれないと覚悟することは、諦めるのではなくこういう強い凡人になるということなのです。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。